十字架にかかり、三日目の未来と主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。おなりの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。さっき映像を見ていただきましたけれども、あれは感謝と賛美リバイバルキャンプに行ってきた、そして、その時の映像なんですけれども、先週の日曜日、まあ、それが1日に帰ってきて2日に礼拝があったんですね。で、そしたらですね、その礼拝終わった後にある方が、11献金ですって持ってこられたんですね。で、今日の週報を見たら分かると思うんですけども、先週まで書いてあったことで書いてないことがあるんですね。でそれは何かというと、映像化のための献金の要請があったんですけれども、それが全額与えられました。神様に感謝をしたいというふうに思います。で、もちろんそれは映像の指定じゃなくて11献金なのでですけども、一応まあその映像の額を満たしてますので、だから一応今ハイビジョン化のためにですね、東京の光牧師の方に連絡をして秋元牧師の許可をもらって、今ちょっといろいろ調べてもらっております。東京と同じ機内にするか、音を中心にするか、映像を中心にするかって変わるんですけども、まあ、これからやっていきたいと思いますのでね、ぜひ主に期待して。神様すごいですね。で、実はそのアメリカチームに行った時の3月の末に、本当に久しぶりに街道の家賃を納めるのが非常に困難になってですね、ちょっと、で、私はアメリカに行くので、どうしようかと思ったんですけども、最後の日曜日が終わった後に困難になりまして、で、まあ、毎日連絡を取ったんですけども、そしたら、最終的には全部払えて、かつそれ以外の必要を満たされて、結果的には給料も8万ぐらい出たんですかね、まあ、いつもの半分以下ですけども、まあ、出てよかったんですけども、まあ、そういう状況だったんで、その前の月も、給料ほとんど出ない状況だったんですね。ちょっと今までずっとよかったのに、この2月3月が非常に厳しくなったんですね。で、3月の最後はちょっと本当に厳しくなってね、家賃が納めなかったらまずいなってことだったんですけども、ところが、まあ、最終的にはちゃんと納めれたしよかったんです。そして帰ってきた4月2日にドーンと来たんですね。で、面白いなと思うんですけども、私たちの人生にはしばしばこう、うまくっていうか普通に順調に来てたのにぐっと厳しい状況になることがあるんですね。で、多くの場合私たちはすぐ否定的になったり、まあ、日本人の特徴は罰が当たったのか、何か悪いことしたんじゃないかなって考えてるんですね。もちろん自分の心をチェックして神様の前に罪があるかどうかチェックするとありますが、そうではなくて祝福が起こる前に逆に困難が来るということはしばしばあるんですね。で、クリスチャンにとって困難というのは、困難というのは祝福の前触れなんですね。で、今回もだからこれ何か起こるなと思ってたんですね。街道が映るのか、あるいは何かちょっと神様がなさる前だなって本当に思ってたんですね。まあ、スタッフに言ってましたけど、 でも正直言っていきなりドカンと映像が全部来るとは思ってなかったんですね。そしたら全額来ましたね。一瞬にしてですよね。本当にすごいなっていうか、神様素晴らしいなと思いました。で、どうぞ皆さんね、まあ、境内は分かりやすいですけど、境内だけじゃなくて健康の問題もいろんなこともありますけども、神様がね、マイナスと思える事柄の中に実はすごい大きな祝福の準備があったり前触れであったりしますので、どうぞ私たちの目に困難や問題が起こった時に否定的になったり誰かを責めたりするね、そういうことからかね、解放されてほしいと思いますね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。それで、まあ、それとともにですね、昨日飯塚に行ってきたんですけれども、洗礼式がありまして、本当にとても良かったんで、飯塚教会の人たちが久しぶりの洗礼式だったんで、なんかすごく喜んでおられました。本人とともに教会の人はみんな偉い喜んでね、良かったです。で、2月に熊本でオンラインの人たちの81歳と79歳と14歳のね、おじいちゃんとおばあちゃんとお孫さんが、ね、宣伝を受けまして、ね、オンラインの人が。で、2月、3月に、八代の方が、ね、オンライン会になってきて、で、熊本また別の人が入ってきて、で、今度は飯塚で、まあ、飯塚教会の人ですけどもね、なってきて、なんか神様が新しい動きを始めてるなということを感じますので、ぜひね、主に期待してほしいというふうに思います。それともう一つね、この週の土曜日、癒しの集会があるんですけども、金曜日って断食があって、癒しの集会があるんですけども、その同じ時に4月15日ってのは何の日かっていうとですね、14日に熊本の地震の電信があったんでね、まあ、本震だと最初は思ったんだけどね、そしてその後の15日の明けた時、16日の午前1時ぐらいかな、その前後に本震が来たんです。だから15日ってのはまさにそのね、ちょうど真ん中なんですけど、その15日ちょうど熊本地震1周年経ちましたけど、去年の秋かな、9月に、私たち被災地に行ってキャンプをして、そして施設とかいろいろ行ってコンサートしたんですけど、一応決まりました。だからまた 今週の土曜日に、熊本の方々と一緒に、被災地に行ってコンサートをしようと思いますので、まあ、時間があってかつ導きがある方はですね、教会からバス、車を出そうと思いますので、一緒に行って賛美をしていただければというふうに思います。もう今週土曜日なんでね、急なんですけども、前から言ってたんですけど、全然連絡来なかったんですけど、昨日入ってきたんですね。だから、だからでも、行きますので、ぜひね、覚えて、来られる方は来てほしいと思います。それともなってですね、FF がですね、その次の週の20日から22日にレコーディングをします。ね、で、ダビデ前田牧師が東京から来てくださってレコーディングする。ゴスペルクラブもそうでしたけども。で、22日の日は福岡から8時ぐらいの飛行機だったと思うんですけど、帰られるので、ちょっと時間があるので、午後3時から、コンサートをすることにしました。で、まあ、ダビデ前田牧師にも歌ってもらい、FF がレコーディング終わったばかりだから、疲れてるというよりも燃えてるかもしれませんから、まあ、歌ってもらい、もちろん他のグループにも歌っていただいて、ちょっとね、コンサートをしようと思いますので、ぜひお友達を呼んできてください。ダビデ前田牧師が長崎で歌うのは久しぶりっていうか、ちょっと滅多にないことですので、昔はね、いつも歌ってましたけど、だからぜひね、お友達をたくさん呼んできてほしいと思います。彼ぐらい作詞作曲してる人は佐藤翔吾さんとどっちでしょうね。昔の数を入れたら前田さんの方がまだ多いかもしれませんね。佐藤翔吾さんは後からできたからね。ちょっとね、だからぜひね、今日歌った中にも結構ありましたね。だから、ぜひね、お願いいたします。さて、それで今日のセッションの場所に入っていきますね。今日はマルコの福音書の11章の1節から見ましたけれども、これはさっき言いましたイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場するときです。で、イエス様の生涯の中で、これは最後の一週間なんです。で、今日は英語ではパームサンデーと言って、日本語では白の日曜日と言います。白の木を持って、イエス様がエルサレムに入るときみんなが、ホタナホタナって言ってね、まあホタナの元々よりは主を助けてくださいって言うんですけど、それは変わって、主を褒めたたえますに変わったんですけども、みんながそうやって大歓迎したの。で、それで白の日曜日、あるいは英語ではパームサンデーと言うんですけども、で、この一週間を、英語ではパッションウィークと言いますけど、日本語では受難週、難を受ける週、イエス様が十字架にかかる。だから、大歓迎したエルサレムの民なんですけども、イスラエルの民なんですけども、その民が今度は十字架につけると言って、金曜日の日にイエス様は十字架にかかるわけですね。そして、黄泉に、地獄に私の代わりに行って、日曜日の朝復活するわけですね。ね、この週はそういう週で、金曜日は、面白いんですよ。日本語では受難日。イエス様が難を受けたから受難日という。英語ではグッドフライデーと言うんです。良き金曜日、ちょっと訳をすると最高の金曜日という意味ですね。つまりイエス様が難を受けて私の代わりに地獄に行ってくださったので、私たちはもう地獄に行く必要はない、苦しむ必要はない、悲しむ必要はない、本当に私たちはそれで祝福を受けられるんだってね、もう永遠のものになるんだっていうグッドフライデーなんですね。で、どっちを主が喜ばれるかというと、おそらくグッドフライデーの方が喜ぶと思います。おそらくイエス様はイエス様が名を受けたって悲しむことよりも、本当にそれによって救われたことを喜んでくれる方、喜ぶ方が喜ぶと思いますから、まあ、グッドフライデーの方がいいんじゃないのかなと思うね、と思いますけども、まあそういうことですね。で今日はそのイエス様がエルサレムに入場されたパームサンデーのところを見たいんです。でこれはイエス様のこの地上での生涯の最後の1週間の時で、この時はもうみんなほだなって大歓迎する時なんですね。まあ、だからイエス様の人生のクライマックスの一番大きなところで、普通はそういう時っていうのはですね、今だったら例えばね、リンカーンかなんかでお迎えに行くわけですよね。すいません、今はもっといい車あるのかもしれませんけど、ちょっと全然わからないんで、車にそこほど興味がないのでね、すごくいい車でね、見迎えに行くと思うんですよね。リムジンかなんかでね。ところが、イエス様はこの時、エルサレムに入場するにあたって、行く前に使いを出してね、乗り物を用意されるんですね。それは何かだったら転ばなんですよ。転ばだと転ばないかというと、そういうわけにもいかない。で、馬じゃなくてロバだったんですね。面白いなと思いますよね。ちょっと見てみますよ、一節から。さて、彼らが、ね、エス様の一行が、エルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいた時、まあ、これは、オリーブ山というのがあって、そこにベタニアとベテパゲというとベテニアという村があるんですね。で、まあ、すぐエルサレムの近くです。でそこまで来た時に、イエス様は二人の弟子を使いに出しました。先に送って、そして言われるわけですね。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子が繋いであるのが気をつけですよ。それをほどいて引いてきなさいと。ね、でもしなぜそんなことをするのかという人があったら主がおいるようなのですと、すぐまたここに送り返されますと言いなさい。まあ、そう言ったら貸してくれ、まあ貸してくれというか、それをね、まあ送ってくれると言ったんですね。 で、面白いなと思うのは、イエス様が乗るためのに必要だって言われた。主がおいでようだって。必要だから連れてこいって言ったときに、コロバを連れてくるわけですけども、面白いなと思うのは、ちょっと向こうの村行ったらいっぱいロバいるから、ね、どれでもいいから連れてこいとかね。まあ、コロバだったら何でもいいって言ったんじゃないですよね。向こうの村に行ったらすぐのところにコロバがいると。この福音書では一人一匹です。他の福音書を見たら親ロバと繋がれてると書いてありますね。まあ、どっちでもいいんですけども、つまり、そのコロバを連れてこい。まだ誰も乗ったことがない、そのコロバを連れてこい。だから、コロバだったら何でもいいってわけじゃないんです。適当に探してこいってわけじゃないんです。あのコロバってことなんですね。だから指名したわけですね。だって、一つ目の今日のポイントね。これはコロバを選ばれたんですけども、イエス様は私たち一人一人を名を持って選んでくださったんですね。それを皆さんが自覚しているかなんですね。まあね、今日初めて来られた方もいらっしゃいますけれども、いや、いろんな方いると思うんですね。でも、神様があなたのことを本当に名を持って、この転ばは、言われるまで自分が示されると思ってなかったと思うんですよね。ところが、エス様は転ばを示して呼ばれました。同じようにあなたも私も、ある時神様から名を持って呼び出されたんです。救われるために、持っていれば、神様の使命を生きるために。あなたに乗って神様はなされたいことがあるんですね。あなたを通して神様は、成したいと思っていることがあるんですね。もちろんそれは祝福のことです。例外はありません。で、さてここでね、今あなたが置かれている職場、あるいは学校、家庭ね、そこに私は神様が名を持ってそこに置いてくださったと思ったら、まあ教会でもいいや、教会だからね。この長崎教会に神様が私を名を持ってここに置かれたと思ってるか、ちょうど近くにあったから来ただけよ。ね。まあ別に、来ないと木原牧師はうるさいし怖いから来ただけで別にって言ってるのか、神様が私を名を持ってここに置かれたと思ってるかで全く変わるんです。これは。結婚でもそうですね。夫婦でも、神様が私たちを出会わせてくださって置かれたんだと思ってるか、そうでなくて、なんて言ったんでしょうね。あんまり変なこと言いたくないな。まあ、だって、これ違うんですね。家庭もそうです。なこと言ったって違うよね。気がついたらこれ生まれてたんだってね。別にこのお父さんとお母さんじゃなくてあっちも良かったんだとかね、いう人いますけども、なくて、いや、神様がこの家庭に置いて、このお父さんとお母さんのもとに私を生かしてくださってるって思ってるかどうかで、全く変わるんです、これは。で、私は今日思い込めとかね、そうだってこう強制するものはありません。でも聖書は神様はあなたを名を持ってそこに置かれたって言ってるんですよね。それを受け取る人は自由になります。受け取る人はその場所における恵みを受けれます。で、正直そう思えない人は祈ってください。神様教えてくださいって、本当に私が分かるように、あ、神様がここに置かれたんだって、で本当に私に使命がある、使命というと思う人は、なんか私を通してなされたいと思っていることがある。私を祝福としてしてくださることがあるってことを教えてくださいっていうのを、それに気づくとすごく自由になります。ある場合には、家庭とかはダメですよ。もうそこが神の場所なんですけども、職場とかね、学校の場合はね、まあ場合によったら祈ると違うところに導かれることもあるかもしれません。教会でもね、あり得ると思いますね。ただ逃げないでね、ね、あり得ると思いますね。ただ、家庭とか結婚はね、基本的にそれはない。いいですか？それは間違いないからね。ね、そうなんですね。で、神様が褒めた。だから、この時、イエス様は、転ばだったら何でもいいんだって言ったんじゃなくて、言ったら一番先にその転ばを呼んでこいって言ったんで、これはね、皆さんね、あなたもそうやって自分を呼ばれたんだって、指名されたんだって、嬉しいと思いますよ。マンツーマンである家庭教師っていうか、マンツーマンである、今最近、個人の塾とかがよく流行ってますけども、その場合には先生がやって、何人かやってね、どの先生がいいかとか、生徒に選ばせてくれることがあるんですよね。で、教える方は自分を選んでもらって嬉しいわけですよね。で、イエス様に選ばれたら嬉しいと思いませんか？あなたに乗りたい。あなたを通して、イエス様一番大事なエルサレム入場の時に、あなたに乗りたいって言われて嬉しいですよね。で、これ考えたらでも転ばなんですよ。はっきり言ってふさわしくないんですよ。そうでしょ？経験もないんですよ、転ばだから。 でロバは基本的に人の巣によって物を乗せ、荷物を乗せるのはロバだから。ところがイエス様はそこを選ばれた。で神様は私たちを、ふさわしくなくても選んでくださるんです。これを、ね、覚えてほしいんですね。これが一つ目なんですね、今日ね。で、そして二つ目なんですけども、じゃあなぜロバを選ばれたかというときに、コロバに乗るとどうなるか。しつこいですけど、転ばないかってことはね、逆ですよね。普通、馬に乗ると背が高くなります。ね。白馬なんかいいですよね。白馬なんか乗ったらかっこいいですよね。黒馬の方がいいって人はいるかもしれませんけど、聞いてもいいですけど、まあいいや。ね、白馬やってこうね、行くとかっこいいですよね。そうしたのがなんかこう、エルサレム入場で一番人生の、エス様の一番こう、みんなでね、こう、ほだなーってのが一番いい時ですから、ね。ところが、イエス様はその人生のクライマックスの一番重要な時に、馬ではなくて、ロバを選ばれた。一つはね、ロバは平和的で、馬は戦闘的だってこともあるんですけど、それ以上に、馬に乗ると背が高くなって、速く走れてかっこいいんですけど、コロバだと、ロバだと、まず低いんです。ましてコロバだと、さっきから繰り返し冗談言ってますけど、本当にね、低くなっちゃうと思う。もし足が長かったら、足が下につくんじゃないかって思う。普通、そういう時は、こう、ちょっと一人高くなって、こう、パッと来て、みんなさっそと、こうね、一人来て、ほだなーってこういうわけでしょ。ところが、ロバの子に乗ってくると、転ばだから、背が低いから、こうね、こんなになってしまってですね、みんな上からほだなーって。なんで選んだと思いますか？これはメッセージがあります。イエス様の生涯に渡って入れることは、低くなって入ってこられたんです。人の目よりも低くなられて、一番華やかで、一番栄光が溢れる時で、称賛を受けた、栄光を受けた時だから、イエス様は高くなっていい方なんですよ。本来高い方だからね。誰よりも。ところが、イエス様はその時でさえ、あえて衣を選んで、低くなって入ってこられたんです。まあ、謙遜ですね。で、イエス様の生涯見たら、もう全部そうなんです。一番最初、神でしょ？神って言ったら、聖書の神様は、木して作った神じゃない。全能な方で、歴史を作った、導いている方で、そして、なんて言いましょうかね、時間とか場所に制約されないんです。わかります？時間を作ったのは神だから、時間に制約されないんです。その神様が、キリストと人となってこられたということは、永遠なる方がある時間と場所に制約されてきたわけでしょ？場所も制約されない神って方は。そうですよね。そこはその時間も場所も制約されない方が、あの2000年前、中東のあそこに来たわけですよ。時間の中に入ってこられた。これはね、ちょっと例えば皆さんね、全然それに比べたら大したことありませんけど、これから1週間この街道から出ちゃいけません。この街道それなりに広いとは言いませんけど、狭くはないですよね。それでも窮屈ですよ皆さん、まあ、トイレはちゃんとあるとして ね、 ねで、もっと言えばもっと狭いこの場所だったらね、それだけでね、参ってしまいます、人っていうのは。でも、永遠なる方が、時間の制約の中に入ってきたっていうことはね、すごいことで、でも、低くなられた。しかも、一番決定的なのは、聖なる方、ね、それが、罪のあるこの世界に来られた。で、もっとすごいのは、十字架で、全く一度も罪を犯してない方が、罪そのものになって、私の代わりに罪の罰も呪いも全部引き受けて、悲しみも苦しみも全部引き受けて、私たちがそこから解放されるために全部代わりに引き受けて、十字架で呪いを受けて地獄に行かれた。まあ読みなんですけど、分かれば地獄ですね。神に捨てられたと書いてある。で、神が神に捨てられたって説明できますけど、正直言って分かりません。説明はできますけど、そして地獄に私の代わりに行ったんですよね。徹底して死体死体でしょ。多くの人は上へ上へと行くんです。人は神になろうとするんです。でも神様は逆に人となり、私の側に地獄にまで行ってくださった。なぜ？私たちが救い出されるためですね。本当に愛してるからですね。で、この時も転ばを選ばれて、こう上へ立ち上げて最も低くなって入ってこられたんですね。最も弱い転ばを選ばれた。そして入ってこられた。最も弱いものさえも愛して選ばれる。そして誰よりも低くなっていかれた。で、私たちも人生でイエス様を本当に愛して従っていくと、砕かれるんですね。本当に主を愛して従っていくと、プライドが砕かれたり、 弱くされたり低くされたりすることがしばしば起こります。でその時に気をつけてほしい。自分で上がろうとしないこと、自分で復活しようとしないこと、負けてたまるかうーとこうクリスチャンはイエス様は世にまで下っていかれて十字架があって死ぬとこまでがイエス様の終わりです。その後復活されたのは父なる神の聖霊の力によって復活されたんですね。神が引き上げてくださいます。本当に私たちが砕かれて低くなったら必ず神が引き上げてくださいます。いやね、神様は勝利を捉えた方なんだ、必ず引き上げてくれるんですね。でも多くの場合私たちはね、自分でね上がろうとするんですね。これで混乱を招くんです。でも本当に砕かれた時それを受け止めて感謝していくと神が私たちを引き上げるのです。これね、これをね覚えてほしいんですね。これ二つ目ね、ちょっと先に全部言ってから明かしていきますけど、で三つ目が砕かれてきたんですけど、ロバの特徴がある。ロバの特徴、ロバっていうのは荷物を運ぶんです。人ではない、基本的に人も乗りますけど基本的な荷物なんですね。そして速くない。ロバってよくね、愚鈍なロバって言われるんですよね。愚かで鈍いって ね。でもロバの特徴がある。何か知ってます？忠実なんです。本当に忠実なんです。で何度か私話したと思うんですけど、私ハネムーンでイスラエル行った時に日本人の方にガイドしてもらったけど、ちょっと年配の男性だったの。その方がイスラエルに住んでも、ね、ずっと長かったんだけど、来た時ね嬉しくてね、ロバを買ったんですって。ペットと思ってロバを、そしたらね3日でねもう話したんですって。もういいと思って。なんでか、毎晩夜になると泣くんですって。切ない声 で聞いとけばよかった。ロバってどんな風に泣くんでしょうね。ヒヒンってのは馬だからね。ロバの鳴き声知ってる人いますかね。ロバロバって鳴くんでしょうかね。ローバローバって鳴くんでしょうかね。わかんないですけどちょっとわからないですけど、毎晩切ない声で泣く。なんでかっていうとね、ロバっていうのはね、朝から晩まで荷物を背中に乗せられてずっと仕事をするんです。早く走れません。しかし実に忠実にやるんです。で馬はすごく速く走りますけど、ロバは速く走れない。でロバっていうと皆さんの可愛らしいイメージを日本人は抱く人が多いんですね。でイスラエルに行ってもよくこうロバにこう綺麗なの乗せて、観光用のロバでね、でこうなんか上に乗って写真撮らせてくれる。で綺麗なロバで、可愛いロバで綺麗にしてある。でも普通ロバにこう背中にこうね、蔵みたいなものを乗せない。荷物を乗せる台だけ乗せるんです。そして無知でパシパシお尻を叩かれて、大抵向こうの普通のロバはイスラエルって面白い国で、すごい最新の車が走ってる横でね、ロバが荷物を運んでたりいくらでもしますから、ロバっていうのは荷物を運ぶので大体ね目がくぼんでるんです。本当にでここら辺に虫がこうって、ね、目やにがあって飛んでるんですね。そんな感じが多いんです、ロバっていうのは。それは普通に歩いてるんですね。でロバはものすごく忠実なんです。ね、ロバが選ばれた大きな理由はね、ここなんです。神様は忠実なものを愛されます。で人と比べる必要は何もありません。本当に主の前に忠実に行うことがあるんですね。で今回アメリカ行った時に、その前にチェコチームがあって、関西の森牧師、まあ、熊本出身の方ですけどね、森牧師が行かれて、すごく賛美隊で用いられました。で彼はもともとそんな歌うまいと思わないんですけどね、ただ関西に行ってバラバラだったのをみんなで一緒にスプレンダーって関西全体作り始めて、とにかくやり始めた。で一人一人はそんなうまくないけど、みんなで歌ってやって、で今回スプレンダーはみんなやったわけじゃなくて、ほんの一部で、あとはみんな彼が持っていた服を着て一緒にやったんですよね。でド派手な服ですけどもでも それがね、ものすごく今までにないぐらい人が集まってきて祝福されたんですよね。でなぜだって言うと、私が思うには本当に忠実にやってきたんですよね。うまくいく日もあれば、うまくいかない日もあっても、多くの人はうまくいったらいいんですけど、うまくいかないとやめちゃう人が多いんです。でもやり続ける人は少ないんです。このやり続ける人、忠実にやり続ける人っていうのを神様は喜ばれるんですよね。でロバは決して速くはない。ウサギとカメで言えばカメです。しかしロバは忠実にある。しかも転ばだから経験ないでしょ。けどそれを神様選ばれたんですね。2週間後、なんだっけ、FF が、FF ってフェイスフルフィフティーズって言うんで、フェイスフルって忠実なって言うんですよ ね。 で、もう50代じゃなくなってたありますけど、レコーディングするんですけども、当初のメンバーとすっかり変わりましたよね。最初私なんか相手にしてもらえなくてですね、一回言ったらですね、無視されましたよね。今はですね、重要な人になってくださるんで、ね、時代は変わるものです。なぜかって、私はずっといたからですね。で、坂井兄弟は、最初は、橋の方で歌っておられたんですけども、ね、まあ、重要な低音でしたっけね、だったんですけども、今は真ん中でメインでやっておりますね。どうしようって、ずっといたからですね。いや、これね、すごく重要なことなんですよ。居続けるっていうのは。やり続けるっていうのは。居続ける、やり続けるってことは、ものすごく大事なことなんです。で、ロバっていうのは、器用にうまくできないし、そんな早くできない。しかし、忠実にやる。これはもう、ロバの特性なんです。で、悲しいから、ロバにはあんまりいい、形容詞つけてもらえない、ね。しかし、あの可愛らしいロバ描くのはね、漫画描け、現実にはそんなことはない。ね、ところが、本当に忠実なんで、エス様は、馬でもない、白馬でもない、ロバの転ばを選ばれたんです。でね、私が忠実にやってると、神様は私たちを喜んで、この終わりの時代、再臨前の特別な時代に、これからすごいことをなそうとしたように選んでください。それをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。で、最後ね、そのロバの子は、言われて応答するわけですね。4節、そこで出かけてみると、二人の人たちが表通りにある家の戸口に、ロバの子が一匹つないであったので、それをほどいたと。そしたら、そこに立っていた何人かは、まあ、持ち主でしょうね。ロバの子をほどいてどうするんだって言ったので、言われた通り、死後いるのですと言ってね、また送り返されますと言ったら、彼らは許してくれて、まあね、送ってくれた。でそこで7節、ロバの子をイエスのところに引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。さらっと書いてあるけど、ロバに自分たちの上着は普通かけないんです。いつも荷物を乗せるから。なぜこの時ロバに背中にこう、自分たちの上着をかけたか。イエス様が乗るからですよ。イエス様が乗るから、上着をわざわざかけて、このまま乗せれない。とてもロバ、転ばの背中になかって、どうぞって言ってこう乗せたわけですよね。イエス様のために乗せたんです。しかし結果的には転ばが上着をかけてもらったことになる。そうですね。で、くせこの後みんなが、イエス様が取るので、みんなが何したかと言ったら、その後、ね、発生すると多くの人が自分たちの上着を道に引いて、他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いて、ね、そしてやった。その上をロバの子が、まあ、イエス様が乗ってるからでしょ。イエス様のためにやったんだけど、実際歩くのはロバの子でしょ。そうですよね。で、ロバの子はね、いつもね、畑とか田んぼとかで、こうね、こうそういうところね、道でもね、なんていうか、舗装されてない、そういう道をね、いつも歩かされてる。こんな上着を引いてもらうことなんてありえないね。ロバ性っていうんでしょうかね。ロバ性においてそんなことありえない、ね。でも、イエス様のお乗せして、イエス様の召しに応えて、イエス様が呼ばれてそれに応えていったとき、ロバの人生に遅れない、上着をかけてもらう、その上を歩くってことが起こった。思い出してほしいんです。宮台県の南牧師、ケンタッキーでね、アルバイトしながらずっと来ましたけどね、一番最悪の店に入ったのに、そこが今売上が上昇して全国3位でね、香港行って、この前行ってきましたよ、3月15日前後ね、レッドカーペットですよね。聞いたら香港の空港にあるホテルに泊まって2、3日かと思ったらね、長くて2泊3日、1泊2日かなと思ったら、4泊5日か5泊3日忘れましたけど、1週間ですよね。そして、毎日なんか行って観光して、なんか食事おいしいのも食べて、で、3日目かなんかにレッドカーペットで象徴されたんですって。で、年配の方多かったって、やっぱりキャリアの人が。彼が若かったって、彼30いくつだろうな。3か4ぐらいかな。もうちょっと若いかな。30代ですよね。35まで行ってないよね、まだ。5ぐらいかな。そうだよね。若いよね、彼らの方がね。ね、だから、そうですよね。だから、ね、面白いですね。でも彼はね、申し訳ないけどね、面白かったの。一番最後にね、みんなで記念写真撮った後ね、社長さんとね、トップの人とね、全世界のトップの人と一緒にね、撮るわけで順番にね、アジアの人みんな集まったから。で、今の時代はね、写真くれないの。データくれるの。で、全員にデータくれたの。 全部あったはずなのに、ね、アジア諸国から集まってきたその100人200人ぐらいの人たちかないたんだけど、南君だけなかったんです。あるはずなのに。で、向こうの人は申し訳なくて、って言ったんだけど、瞬間的に南君分かったって、すぐに、もうすぐ分かったって、ああ神様がしてくださったんだなってね、まあ、それはね、はっきり神様教えてるなってね、自分がやったの神様がやってくださったんだなって、もう明確に分かったってね、喜んで言ってましたね。で、後から送るってから、まあ、送られてきたと思いますけどね、ね、なんかね、お詫びの印になんかつけて送ってくれるというのにね、そしたら奥さんや子供たちがね、ね、祝福されますからね。で、面白いですね。100% 神様ですよ。でもなぜ彼が祝福されたかっていうのはね、彼は器用じゃないんです、本当に。まあ、長崎もいたから知ってますけど、もうね、飼い口言ってないけど本人にも言ってますからね、彼は器用じゃない。ね、早く走るタイプじゃない。こんなんだしね。早く仕事をパーってこなせるタイプでもない。しかし、忠実です。そこは見事です。忠実です。これはもう本当に忠実ですね。だってね、三段ひどい目になってもね、生き続けて、感謝し続けて、すぐに結果が出なくても感謝をし続けたら、ね、なんも今日はしませんけど、山ほど証があるんですよ、奇跡と逆転が。で、面白いけど、クリスチャンの人ってね、職場でね、結構ね、クレーム係になることが多いんです。どうしてかというとね、感謝を知ってるからね、最悪でクレームが来ても感謝すると逆転起こるでしょ。俺らみんなね、結構クリスチャンの人ってあっちでもこっちでもね、その会社のね、クレーム係になってる。本当に面白いけど。どうしてかというとね、それ知ってるからですね。で、彼がもし神様を知らなかったら、まず彼の人生にレッドカーペットあることはなかったと思う。ね、で、コロバは、コロバの、まあ、人生でロバ性において、裏切りをかけてもらったり、そんな上を歩くことは絶対ないんです。だから、イエス様をお乗せしたのでそれが起こった。これは報いです。で、私たちが本当にイエス様のコーリングに応えて応答していくと、神の用意した人生があって、それは主が共に劣られて働くんだけど、その結果私たちが祝福を受けるし見れるんですよね。これは素晴らしい。ではね、それをぜひ覚えてほしいんですね。で、私たち一人一人は主に選ばれてます、ね。まあ、終わりますけども、言いました。一つは、神様が私たちを呼んで選んでくださった。今置かれている場所は、神があなたを呼んで置いておかれた場所だって、まず知ってほしい。そう思えない人は正直に神様に、そう思えないんで教えてくださいって祈りましょう。ね、そう思えないと本当に辛いですから。ね、でもそう思った時ね、全然変わります。夫婦関係、親子、家族、あるいは職場、学校、あ、神がここに置いたんだなって思ったら全然変わります。それをね、正直思えないなら祈りましょう。無理に思うんじゃなくて。で、神様から教えていただきましょうね。で、二つ目は、神様は本当に低くなられました。私たちも主を愛して従っていくと、砕かれたり、すごく低くされたりすることがある。肉は嬉しくないですよ。でも、それを本当に感謝して受け止めると、神様が引き上げてくださるんです。これは。ですか、ね、そして、三つ目に、今置かれた場所で忠実でありましょう。人と競争したり、人と比較しない。どうしてもね、要は、人と比較して競争することがもう、身に染み込んでるんで、どうしてもね、聖書も正直ですね。ペテロだってイエス様についてこいって言われたら思わずヨハネを見てこいつはどうですかって言ってますから、それは私たちのもう、なんて言いましょうか、習性なんですけども、その、人と比べるんじゃなくて、神様の前に注意していてください。賛美隊もそうでしょ？音楽大学を出てすごく音楽によく長けていて持ち上げてる人と、音楽は一だった。いや、音楽も一だった。人たちで、神様から言葉をいただいて、賛美を始めたら、本当にやっていくうちにこう うまくなってというか、すごく祝福されて、ね、神に持ち上げていく。二つあるんですよ。どっちも神様から言葉をもらったので、いわゆるそういう、やってきた人もそうじゃなかった人もやるわけですね。だから、そこなんですね。言葉があればいい。で、その時に比較じゃない。主が言われていることを忠実にやっている人がいいわけですね。今置かれた場所で忠実であることがとっても大切ですね。そして最後に、主の召しの音をすると、神が報われます。で、これね、あんまり皆さん、今クリスチャンの話します。お互いまだ十分受けてないような気がするんですね。こんなもんじゃない。今回アメリカから帰ってきたらね、ドカンと来ましたけど、私はこんなもんじゃないと思ってるんです。うん。すごい感謝ですよ。すごい感動してますよ。しかし、神様はさらにもっと大きくね、自分の欲のためじゃなくて、 本当に主の働きのために、たくさんの人の救いのために、たくさんの人が本当に神が用意した人生を生きて本当の意味で幸せな祝福を受けるために、神はもっと祝福されます。これね、必ずします。で、それをね、神様を受けさせておこうとする、それをね、覚えてほしいというふうに思いますね。はい、時間が来てますのでお祈りをしまして、お父様、御言葉をありがとうございます。私たち一人一人を愛してくださっている主が、私たち一人一人を名を持って呼んでくださり、選んでくださってありがとうございます。その呼びかけに応えて、本当に一人一人が主様、あなたに応え、そしてあなたを乗せしてあることができる、導いてください。時として砕かれることがありますが、あなたが引き上げてくださるので、それを喜んで受け取ることができるように、また忠実に仕えていくことができるように、あなたの助けを与えてください。あなたの用意している素晴らしい報いと祝福を受け取ることができるように、途中で投げ出さないように守ってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔い改めの時を持ちます。心に、罪があるなら悔い改めをして、神様にまず祈りましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心から願っていること、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも構いません。あなたの願い、自分のことでも家族のことでも、それを神様に向かって素直に祈ってください。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、キリストイエスにあって今祈ります。一人一人があなたの前に過ぎ出したこの祈りと願いに応えて、一人一人に応え、御業をなし、栄光を表してください。心と体に触れてください。今イエスキリストの名で心と体を癒されよ。心が病んで傷んでいる方に主を触れてください。責め立てる声を取り除き、自由にしてください。癒してください。突き刺さった言葉を取り除いて解放してください。イエス様の名によって、この財政機関をその人から取り除いてください。あと恐れを取り除いてください。イエス様って命ずる恐れを、恐れの霊をその人の力から出ていけ。背中が痛んでいる方と足首がちょっと捻挫まではいかないんだけど、なんか調子が良くない方、足首に触れて完全に癒してください。背中の痛みを取ってください。イエス様って命ずる足首を、背中を癒されよ。なんか忘れていたんですけど、忘れていたことをふっと思い出して、それはいい思い出じゃないんで、それでなんかちょっと内側がこう混乱してたり、せっかく忘れたのを思い出した結果、なんかまた嫌な思いになってきたんですけど、それは主が許されたことです。あなたはそのことを置いていましたが、神様を思い出させたのは、それに対する解決と勝利を与えようとしているからです。そのことを徹底して感謝しなさい。その時、あなたにとって嫌な思いだったそのことの中に主の光が入ります。そしてそこに解決がきます。それはこれからの歩みにとってすごく大切なことであります。今あなたは分かっていませんが、あえて主が思い出せました。そのことと向き合いなさい。徹底して感謝しなさい。光が当たってきます。そしてそれに対する何かすごく深い癒しが来るので、これはこれからの歩みのためにとっても必要だったことは後になって分かるでしょう。お一人お一人にあなたは手を伸ばして、今祈っていることに対する答えを与え、解決を与え、勝利を与えてください。なんか濡れ衣っていうか、そういうのを流された人いて、なんかもうやりきれないくなってるけど、そのことを感謝しなさい。私は正しく裁きます。安心しなさい。あなたは徹底して感謝して私に委ねるなら、私はそのことに対して正しく裁きます。後の日になってあなたは私の真実を見て驚くだろうと主は言われます。ありがとうございます。一人一人に触れて働いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いしたいと思います。
週報の内側をご覧ください。お知らせをいたします。1番目です。この第二礼拝後直後ですが、ミニストリーを行います。ミニストリーというのは